お祈りいたします。恵み深い天皇様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も神様の御前に出て礼拝できるようにしてくださってありがとうございます。どうか神様の御顔を拝見し、また御臨在の前で本当に神様のくださる御言葉と恵みを十分受けることができるように、それぞれの心を整えてください。神様が祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは神様をどういう方だと思うんですか？日本の方たちはよく神様は何かを要求してそれを守らなかったら、聞かなかったら罰を与える、こう裁き主としての神様はよく理解しています。でもその神様が私たちを愛し許し恵みを与え祝福するんだ、その神様が実際存在して私と共に生活なさるということはなかなか理解していないんです。なぜならば生きておられる神様に出会ってないからなんですよ。だから自分たちが何かをこう決めて、あ、これはすべきこと、これをしなかったら悪いんだ、だから悪いことしたから私は何か報い、悪い報いを罰を受けるのが当たり前、そういう程度のことしか考えずに、さあ私たちはみんな罪を犯しました、もうすでに悪かったんです、その私たちがどうすればいいでしょうというところからは考えてないんです。全ての人間は罪を犯し、全ての人間は神の御前に立つことができない、義人はいない、一人もいないんです。そういう私たちがどう生きればいいのか、それを本当に考えてくださった方が神様なんですよ。私たちはただ恐れてる、罰を恐れてる、罪を犯したアダムとエヴァが、神様がアダムよアダムよどこにいるのかと言った時に、彼らは木の陰に隠れました。人間はなんとなく自分がこう隠れなくちゃいけない、また彼らは木の葉っぱで覆って自分を恥ずかしいと思い、こう覆いました、隠しました。私たちも適当なところ、自分でこれは見せちゃいけないというところを隠してしまうんです。それで私は大丈夫みたいに、でも神の御前に呼ばれるとなんとなく後ろめたさで木の後ろに隠れてしまう。それが人間の今誰もが持ってるそういう心なんです。神様は聖書で見ると義人を訪ねたのではなく、罪を犯したアダムを呼びました。今も私たち義人で、神様は私たちを一人一人呼ぶのではなく、罪を犯したゆえに本当に隠れるしかない、恥ずかしくて追うしかない、そういうものであっても神様の方から私たちを呼んでくださいました。なぜ？叱るために、罰を与えるために。いいえ、神様は私たちを祝福するために呼んでくださいます。神様が私たちに与えようとする祝福と、私たちがもらおうとする祝福は少し食い違いがありますね。内容的に異なる。だけども神様が私たちを呼んでくださる、私たちを探してくださる、私たちを訪ねてくださる理由は祝福だということを私たちが信じなければなりません。神が私を呼ぶときに、どうしよう、胸がドキドキしちゃって、何言われるかな、何叱られるかな、何要求されるかな、私たちそういう経験たくさんありますよね。会社で上司に呼ばれた時、学校で先生に呼ばれた時に、また家庭の中でも姑さんや、また夫や妻に何かこう親兄弟に呼ばれた時に、何言われるんだろうがわからない時は自分がどうですか？怖いですよね。神様が私たちの全てをご存知です。もう隠すことが ができない相手なんです。その方が私よりも私をよく知っておられ、私の思いと心の中に隠されている全てを知っておられる方が私たちを訪ねてくださる、呼んでくださる。その目的が祝福だということを私たちが信じたら恐れはなくなります。私たちが主を恐れることと主の罰を恐れることとは違います。聖書は私たちに神様を恐れなさいと言えば、恐れ多い方だから神様を神様として敬って、言えば神様としての礼儀を持ちなさいなんですよ。神の前に私たちはどういう立場なのか、どこに立てばいいのかということなんです。もちろん赤ちゃんで病気で弱かったら神様の方から抱いてくれます。だけどその子がだんだんだんだん、あ、私を抱いてくださる方が誰なのかということを知れば、どういう方なのかを知れば、どんどんどんどん自分の立つべきところを知るし、どうその方の前で言葉遣いをし行えばいいかを身につけていくことなんです。これが成長なんですよ。もう子供は言葉遣いも悪いし、おじいちゃんのひげも髪の毛も引っ張るかもしれません。だけど大きくなったらそうしたらいけませんよね。私たちが神様を知り、イエスキリストにあって成長するということは、その私たちの父なる神様をどのように敬ったらいいのか、どのように言葉遣いをしたらいいのか、その方の前でどういう姿勢を取ればいいのかということを学んでいくことで身につけていくことなんです。で、神様が私たちに与えようとする祝福、私たちがもらおうとする祝福は私が欲しいものです。私の心が、私の思いが欲しいと思うこと、私の肉体が欲しいと思うこと、ただそれだけなんです。で、それを聖書では何というのかと、情欲と欲望によって私たちは自分の体の思うままに歩んだ、それが神から離れてることだし、それが迷子になることだし、それが放蕩息子になることですし、それが神の前に罪を犯すことなんだと聖書は言っています。で、今日御言葉を通して神様がそのイスラエルの民に、私たちに与えようとする祝福、それがどういうものなのか私たちが知ることによって、本当にその祝福を私たちが今日もいただいたものとしての幸いを味わって喜んで、それに反応して生きる、くださった方に私たちがこう応答できることは何ですか。そのくださったものを無駄にしないことなんですよ。で、今日不思議なことがあります。神様は言葉を語られるのにモーゼを呼びました。で、モーゼにアロンとその子らに告げて言えと言うんです。なんでアロンとアロンの子らに直接言わなかったんだろう。またイスラエルのためになんで一人一人に直接言わなかったんだろう。皆さんどう思いますか。それは私たちが知ることできない神様のなさることなんですよ。で、これが秩序であり、これが順序なんです。でも神のなさることは間違いありません。悪いことありません。で、神様がなさることはただ思いつきで、ただ偶然になさることもありません。私たちが理解できなくても、神のなさることは正しい、神のなさることはいいことなんだ。神のなさることは間違いがない。神様はモーセを通してアロンの子らに告げて、またアロンの子というのは祭司たちなんですね。 立てられた祭司なんです。祭司というのは神の罪を神様の御前に持ってって、それで代わりに生贄を捧げ、それで神様の前に取りなすんです。で、神様の方から祝福し許し、神様が民に与える、そういう仲介役をした人たちなんです。でもそれも自分たちが立った立場ではなく、神様が立たせた立場なんです。アロンとアロンの子らが特別に何か優れたとかそういうことありません。ただ神様が選んだんです。私たちが今礼拝をしてない世の人たちと何が違うのか、いえ同じ人間です。ただ私たちに神様を恵みを与え、先に神様を知るように信じるようにしてくださったから、私たちは今その神の御前に出て礼拝してるんです。なぜですか？今その神様を知らない人たちに神様を示すために、神様の愛を、神様の命を与えるための、ただ先に私たちが救われただけなんです。神様ももちろん私たち一人一人を愛してます。でも神の計画は私一人の救いに終わりません。私を通して全ての人を救おうとする。その全ての人の、私たちが何人にこう枝になるかは分かりません。たくさんなったらいいとかそういうことじゃないです。それ神様が決めることですから。でも私たちは私たちで終わったらダメだということ。私はお母さんですね。だからお母さんというのは子供がいるからお母さんなんですよ。自分の信仰で自分一人で持って死んでしまったら、何ですか、一粒の麦がそのままでいったら、ただそのままその種で終わってしまうでしょ。でもその種が植わって死ねば、多くの30倍の60倍の100倍の実を結ぶことができる。私たちは神様の計画の中の一コマのつなぎなんですよ。私たちのつなぎがなかったら次に行けない。だからどんなちっちゃいつなぎでもこれは大切なんです。たくさんの目に見えることをするから大切じゃなくて、命から命へと神のものをこの世に伝える、そのつなぎなんだということ。私たちなんで存在するのか、神の命を、神の恵みをこの世に伝え、それをつながせるために私たちは生きてるんです。で、神様がそのモーセを通してアロンとアロンの子らに祈らせた、求めさせた、その祝福の内容が24節から出てきます。それは、主があなた方を祝し、あなた方を守られますようにと始め言っていますね。この言葉がちょっと日本語の訳ではなんかこう、アロンとアロンの子らが言うみたいな、そういうニュアンスがありますけど、これは神様が、私は彼らを、あなたを祝し、あなたを守りますよと告げなさいなんですよ。私はイスラエルの民を祝福する、それを告げなさい。私はイスラエルの民を守る、それを告げなさいなんです。それで、私のその御顔をあなたの上に照らして、またあなたを恵みを与えますよということを告げなさい。またその次に26節に、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。それは祭司たちのモーセの願いではなく、神様が、私があなたに顔を向けてあなたに平安を与えますよという宣言なんです。理解できますか？神様が私たちに祝福を与えよと、ご自分で決めて、ご自分で願って、ご自分で今モーセを呼んで語らせるんです。伝えさせてる。これは人間が祝福してください、守ってください、私に顔を向けてください、私に光を照らしてください、私を恵んでください、私に平安を与えてくださいといった祈りの答えではないんです。聖 書では私たちがどう祈ればいいかがわからない存在だと言っています。それで私たちの心の内で聖霊様がため息を持って取りなしてください。聖霊様が私の内で祈る祈りはため息なんだ、嘆きなんだ。その聖霊様だけが御心のままに私たちを祈らせる神なんです。私たちは本当にどう祈ればいいかわからない。さっきも言いました、私たちは自分の情欲や自分の欲望や自分の体の要求によって神様にこれ欲しいです、あれは嫌です、何してください、そんなのは全部言えるんですよ。それは神様を知る知らない関係なく、これは出てくる願いなんです。でも聖書は人間の肉から出る願いと聖霊の願いは逆らうとあります。全然合わない、全く異なる。例えば神様は私たちを祝福すると今言いますね。そのように祈ったら私が彼らを祝福しよう、祝福することが私の願いなんだと今宣言してます。なのに私が神様私を祝福してください、祝福してくださいと言ったら、祝福した神様の祝福をどうですか、認めてないことなんです。皆さん水もらって水ください水くださいと言わないでしょ。水があるなら飲めばいい。私を守ってください守ってくださいじゃなくて、守ってくださるために私のうちに今伴ってくださってるのに、その伴ってくださる方が私を守ってくださるんだということを信頼せず、どこかで私を誰かが守ってくれないかな、神様どこにいますか、いつ私を守りに来てくださいますか、そうしたら神様が私を祝福し私を守るために今伴ってくださって、その方を私を守る神なんだと、守る力があるし守る全ての知恵と全ての手順を全部持っておられる。そうでしょう、その方が神様でしょう。で守られているが私たちの告白であり、私はこれからも守られますが私たちの告白です、証です。なのに私たちがいつも神様何にもしてくださってないみたいに、こっちが切に願い切に叫び切に切にいくらやっても神様遠くて私を祝福しない、私を守ってくれない、私に光を照らさない、私に恵みを与えない、私に神様は平安を与えない、私に本当に顔と顔と合わせて親密なそういう対話をそういう交わりをしてくれない。 いえ、今イスラエルの民はモーセとアロンが存在するときはイエス様が生まれるずっとずっと1500の前の話でしょ。その時もイスラエルの民はデタラメな本当に神様の前にたくさん罪を繰り返し犯したそういう人たちなんです。どんなによくしてやってもすぐつぶやいたり、どんなによくしてやってもすぐ疑ったり、すぐまた神様の前に姦淫を犯したり本当に偶像礼拝をしたり、そういう民でした。それでも神様はモーセにもアロンにも彼らを叱るとか彼らを正すとか彼らを何かするんじゃなくて、あなた方リーダーとして立った者は、あなた方祭司と立った者は民を祝福しなさいなんですよ。私たちは祝福するために今召されたのです。悪を悪で報いず、侮辱を侮辱で報いず、私たちは祝福することによって自分が祝福される。祝福を受けてる者は必ず祝福するようになってます。 愛されてる者が愛すことができる。神に良くしてもらった人が人にも良くすることができる。神に許された者は人を許すことができる。神が私をどんなに忍耐強く耐えてくださる、そういう恵みを知るならば、私たちは人を、私が耐えてやる、我慢してやるじゃなくて、当たり前として主が私にしたようにすることができるんです。神様が私たちに与えようとするその恵み、その祝福は、まずは守るでした。何から守ります？台風から、貧乏にならないように、伝染病にかからないように、津波から、いえ、そういう全ての災害以前に、イエス様が、神様が私たちを守ろうとするのは全ての悪と誘惑から、罪からなんです。予的なものから、予的な計り、予的な常識、予的なものから私たちを守ろうとする。神の言葉で、神の清さで、神様の子供として守る。イエス様がヨハネの17章に見ると、彼らをこの世から悪から守ってくださいと天の父にお願いして祈ってます。その祈り聞かれたでしょうか？イエス様が私たちを悪から守ってくださいと言ったその祈りは、神様に聞かれたでしょうか？聞かれたならば、私たち守られて今もいるし、守るために聖霊様は来てくださったんです。なぜイエス様は弟子たちに言わずに天の父に言いました？私たちができないから、私たちができないことをさせてくださるために、聖霊様、神様ご自身が私たちのところに来ました。守るということは、全ての悪から、全ての誘惑から、全ての予的なものから、全ての神の御前に犯す罪から私たちを守ってくださる。私たちがちょろちょろ神様の前に出ていくからであり、聞かなくて信じなくて頼らないからであって、神の懐の中で御言葉に立って信仰によって生きるのに罪を犯すことは決してありません。私たちを守ることできない神様だったら神様じゃありません。で、その神様が私たちを罪から守る、そのことによって信仰から信仰へと歩むようにしてくださるために来てくださいました。その神の光が、神の力が私たちに、神様ご自身が望んだことによっていつも伴っています。その方が私たちに毎日恵みを与える。どういう恵みですか？罪が許される恵み、罪が清められる恵み、あなたは新しくなったんだよという恵みなんです。罪を知らなかったら恵みを知ることができません。多く許されたものだけが神の愛を多く味わうことができる、また人をも愛することができるんです。だから罪を知ることと恵みというのはいつも同じなんです。クリスチャンが恵み慣れしてしまうと、もう礼拝するのも当然、賛美するのも当然、本当に聖書を読むのも当然、もう何でも当然になってしまう。逆に要求してしまうんです。私こんなに一生懸命神様のためにして、こんなに祈って、こんなに聖書勉強して、こんなに人によくやったのに、神様何よと言った。いえ、私たちは見舞いに出ることができない人間、神を神として知ることもできないし、神様をアバ父よと呼ぶことはともかく、神様の前に立つことができない私たちなんです。私は主人がイエス様信じない間、教会になかなか出られませんでした。子供4人がいたから、小さい子供4人連れて礼拝するって本当にみんなに嫌がられながら礼拝しました。日本の小さい教会だから、別に部屋があるわけでもなく、子供をおんぶして立って礼拝しました。でも礼拝できる恵み、兄弟姉妹と共に賛美できる恵み、もちろん一人で神様といる恵みもありますよ。 でも同じ神様を信じる者と同じ場所に集まって同じく声を合わせて賛美し、同じくイエス様のことを喜べる。イエス様と言ったらお互いにすぐ分かる。すぐ言葉がこう言わなくても、何か表現しなくても、その方に受けた同じ恵み、同じ愛によって私たちはすぐもうずっと長く付き合った人みたいになるんですよ。本当に家族となり、本当に兄弟姉妹となるんです。いつ会ったというの、そんなのないんですよ。でも本当に世が始まる前から主の御心の中にあって、私たちは出会うように神様の摂理の中に備えられた、そのことによって導かれて今この瞬間会った。私たちは知らなかったけど、イエス様によって私たちは知らなかった人じゃないんです。でも感動がなくなる、喜びがなくなる、感謝がなくなる。それの理由は自分の罪が分からなくなって、恵みが分からなくなったからなんです。恵みって許された恵み、神様に愛された恵み、神様から何一つでもいただいた全ては恵みによるんですよ。恩知らずの者に雨を降らせ太陽を昇らせる恵みもあります。しかし私たちがいただいた恵みは主イエスキリストにある恵みなんです。それはイエス様が私の罪の代価を身代わりになって血潮を持って全部払ってくださって、もう神様の前に私は罪のために何の生贄も捧げる必要なく、神があなたの罪は全部許したんだよ、あなたはもう私の前に清いんだよ、私の前にあなたはいつでも出ていいよって、私はあなたと永遠に共にいるよと言ってくださる、その恵みで感動しないってどういうことですか。それを自分だけ持ってて、他の人には、他の人にも同じく神様はそういう思い持てるのに、その他の人に、あの人には嫌よ、あの人に近づきたくないから、あの人は自分で嫌だと言うんだから、そんなのでこれも嫌であれも嫌で、そういう私たちが思いでいるならば、私たちの心が恵みが全部なくなってしまう。私が救われたのが恵みによらずに できたものではなく、今日も恵みによるものなんですよ。恵みをいただいたものは、その恵みというのは勝ちなきものに何の遺産もないのに、一方的にただいただけた、ただもらえた、本当にどこからも得ることのできないものでしょ。恩返しとかそんなのでできないんですよ。だけど、だからありがとうで、だから感謝で、だから嬉しくて、だから誰にでも与えたいものなんです。神様が私たちにそれを与えたいと思って、また神様が一番最後には顔を向けて、目と目を合わせて、顔と顔を合わせて、そうやって親しく交わってほしい。それで私の懐の中に、愛の中にとどまっているあなたにはいつも平安でありますよ。いつイエスキリストのうちにいるものは決してサタンのどんな働きにも髪の毛一本傷つくことはないし、痛めることはありません。誰が私たちを神の懐から取ることができますか。私たちのうちにおられる神様を誰が取ることができますか。私たちが神様と一つになりました。イエス・キリストの体の中に私たちいるんです。私はいつも神様と手をつないで歩むことを昔は描きました。で、聖書を読む間、そうではない、聖霊は私の中で、私の心の中で、私の腹の中で泉のように、川のように、海のように湧き出て流れる、そういうすでに中におられる方なんだ。 こうやって手つないだったら、ね、何か来たら手離してしまったら離れてしまう。しかし私のうちにおられるから、私は離れることはできない。イスラエルの民が出エジプトしてアラノを40年間あのさまよう中で最も幸いなことが何だと思いますか。エジプトに戻れないように神様がその後悔を塞いでしまった。自分たちが帰りたい帰りたいっていくら言っても実際戻れない。私たちが今神の懐の中に、イエス・キリストの体の中に、命の中に、光の中に移されました。世から罪から私たち悪から全て自分自身から救い出されたんですよ。それから戻れない。それこそ恵みなんです。神の懐の中にあっての平安。心配する、不安に思う、その根元は不信なんです。どんな子供でも父親が母親が抱かれているところでは暗闇が怖くありません。風が怖くありません。人が怖くありません。なぜなら私を抱いているその親に対しての信頼です。私たちが人生を歩んでいるのに一人で歩んでいるわけじゃありません。神の懐の中に私たち、世のすべてのすべてよりも強い方が私を抱いてくださってる。その方が守ってくださってる。その方が一緒にいてくださる。その方が私のすべてのすべてを知ってて、私に良きものを与え、私に恵みを与えるか。何も要求しない。ただ神様は私たちを神の子供として清く美しく傷つけずに守る方なんです。そこに平安があります。神の与えた平安、主の平安は世の与えるものとは違います。何から来たからといってなくなるものではない。誰か奪えるものでもあります。逆に言ったら何かによって得るものではなく、どういう状況かだからそうだということではなく、イエス・キリストがおられるから得る部屋、イエス・キリストの部屋なんですよ。教会は闇の力が入れません。イエス・キリストの体の中にはサタンのどんな力もどんな悪知恵もどんなものも入れません。そのイエス・キリストのうちにとどまって、そのイエス様と共に歩み、共に生きる、イエス様と一体になって生きる、それこそ神の御前にいつでも出て、神の恵みをいつでも味わって、いつでも神の守りの中にあって、いつも神の部屋に私たちがとどまって生きることができる、味わって生きることができる、これが神様がイスラエルに与えようとした祝福なんです。私は人間として自分の子供でも教会のたくさんの魂を見るときに、神様がなぜモーセにこうアロンに伝えたんだろう、祝福するように。でさっきも言いました、私たちは人を教えたり裁いたり非難したり、私たちが直してやろうというために私たち生きてるんじゃない、祝福するために生きてる。その祝福は彼らの望む通りにしてやるのではなく、神が私たちに与えようとするものを彼らが本当に味わって生きられるように、私が願い、私がそれを本気で彼らに、彼女たちに与えたいという、そういう思いを、神と同じ思いを持つ、それが愛です。生きててほしい。あなたなぜ死のうとするのか、悔いて生きよ。イスラエルに対する神様の叫びなんですよ。誰でも来なさい、私許してやるから。誰でも来なさい、私が清めてやるから。誰でも来なさい、主に追ってやるから。誰でも来なさい、私が平安を与えるから。今日も神のその祝福が私たちに望んでいます。明日、明後日も、いや私たちだけじゃない、神は一人一人みんなをそのように愛して、そのように恵んで、そのように祝福しようとして、イスラエルの民のすべての人、今アロンとアロンの子らに祈らせる神は、それを祝福しなさいという神は、私たちに 周りの人に、私たちがそのように祝福されたことを信じるだけじゃなくて、周りの一人一人のためにそのように祝福しなさい。私たちは祝福することが愛することなんです。お祈りしましょう。祝福される何をもない私たちを一方的に祝福してくださる神様、本当にそのいただいた恵みを、その幸いを私たちがあふれるばかりに味わい、喜び感謝し、御前に賛美として捧げられるようにしてください。また私たちを通して周りの全ての人に分かち合い渡れるように神様働いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。